FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺ってまいります。山本さんとお電話がつながっています。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、山本さん、先週末から目まぐるしい1週間でしたね。
そうですね、まあ、暑さも加わって、なんか本当めまいが起きそうな、はい、で実際僕もめまいが起きてちょっと倒れたことがあったんですけど
大丈夫ですか？
はい、あ、いえ、大丈夫です。はい。あ、本当にですね、もう相場も動くし、暑いし、っていうことですよね。
はい。もう、クラクラしてるところでありますけれども、まあ、特にですね、7月13日ですね、振り返りますと、トランプ前大統領がペンシルベニア州の演説会場で狙撃されて以降、まあ、その後、マーケット、トランプ氏再選を見越して動き始めているということです。一連の動きについてどうご覧になってらっしゃいますか？
はい、そうですね、まあ、やっぱりアメリカの大統領選でいうと、やっぱりこのバイデンさんがですね、
はい、
かなり撤退方向に向かっているのかなという感じですよね。で、まあ、順当にいけば、もし撤退ということなのであればですね、
はい、
ハリス副大統領がやっぱり選挙資金なんかも引き付けるということがありますので、
はい、
まあ、その可能性が高いかなと。で、一方でトランプ氏の方は、そうですね、やっぱりこの銃撃事件みたいな話があって、
はい、
まあ、なんか皮肉なことにやっぱりこの、まあ、銃規制を、ね、まあ、反対っていうようなところで、まあ、その影響を受けちゃったっていうところはあるんですけれども、
はい、
まあ、選挙としてはやっぱりこういう事件が起きると、やっぱりその、まあ、不死身だみたいな感じにですね、示すこともできるし、トランプにはかなりポジティブに働いたと、はい、まあ、いうことですけれども、
はい、
その直後の共和党大会ではですね、割となんか静かだったりして、
はい、穏やかに見えましたね。
そうですね、やっぱりちょっとまた何が起きるかわからないっていう、ちょっとそんな状況ではあると思うんですけれども、
はい、
いずれにしろ、まあ、そのトランプ節というか、まあ、共和党の綱領なんかも出ましたけれども、まあ、政策の方向性というかですね、
はい、
いろいろ出てきまして、まあ、これまでの発言と同じだと思いますけれども、
はい、
まあ、内容にすごく注目していく必要があると思いますね。
その中で、まあ、山本さんはトランプ氏の政策でどこを注目されてますか？
はい、やっぱり本当に多くの投資家もそうだと思うんですけど、トランプトレードとか言われてですね、
はい、
トランプの政策はインフレ的だと、
で
金利上昇でドル高だと、
はい、
まあ、いうような見方がかなり多かったんですけれども、まあ、最近の動きは全く逆のことが起きているっていうことですよね、
はい、
で、まあ、トランプはまあドル高牽制をしたと、まあ、ドル高人民元安、円安、まあ、通貨問題を抱えているとか言ってですね、
はい、
いわゆるドル高牽制、円安牽制をしたと、まあ、いうことですよね、
はい、
であとはその綱領にも出ていたドリルベイビードリルってやつですね、掘りまくれと、
はい、
ですから石油とか天然ガスを掘りまくれと、
はい、
でエネルギー価格を世界で一番低い国にするっていうふうに言ってますから、
はい、
これはアメリカの金利低下ドル安要因ですよね、はい、とかですね、あとやっぱりその利下げに関する話、まあ、選挙前は利下げをするなっていうことですけど、要は選挙後に利下げをしろと、
はい、
いうことで、利下げしたらバイデンを利することになると、まあ、いうようなことなんですけども、要は利下げをしてほしいということで、利下げはいいことだと考えていることですよね、まあ、そういったことなんで、トランプの政策は、まあ、ドル高の面もありますけれども、ドル安政策もありますので、どういう順番で出てくるかを見極めていく必要があるっていうところで、非常に重要な、なんか展開があったなというふうに思ってます、
はい、いかがでしょう、トランプ氏の FRB への圧力っていうのは和らいでると見てる方もいらっしゃるようですが、いかがですか？
トランプはもう基本的に、まあ、誰に対しても圧力をかける感じですから、和らぐとかっていうことはないと思うんですよね
、はい、
で、まあ、ものすごい高い圧力をかけて、相手から、最大限の情報を引き出すっていうですね。
はい、
やっぱりまあ、そういう、やり方だと思いますので、はい、それは、今後も、続くと思います。
はい。今、市場では9月の利下げほぼ 100% 売り込んでいるという状況ですね。
はい。で、これ自体はちょっと行き過ぎかなという感じはしますけどね。
はい。
実際アメリカの経済指標なんか見てみると、弱いものも出てきましたけれども、
はい、
強いものも混じってますし、はい、でそういう意味ではですね、ちょっと織り込みすぎかなと、うん、私もまだ9月というよりは12月の利下げの可能性もかなり高いかなと思ってますので、
はい、
まだ 9月まで時間ありますし、はい、年内またちょっと紆余曲折ありそうだなというふうに思ってます。
はい、さて足元の動きですけれども、現在ドル円は1ドル157円18銭から19銭ですが、今週17日の午後から18日の朝にかけて円高が急速に進んで、一時1ドル155円36銭まで、上昇する場面がありましたけれども、足元の為替の動きどうご覧になられますでしょうか。
はい。まあ、やっぱりアメリカの特に CPI が市場総費は下振れをしたと、はい、まあ、いうことだったり、あと介入があったということですよね。まあ、これがやっぱりかなり上値抑制要因になったと。で、それに加えて、まあ、17日ですかね。まあ、トランプの発言、あとはその河野大臣の発言なんかもあったと。あとはその半導体株が下がってリスクオフの円高っていうようなところも起きたんで、やっぱりちょっと調整が若干深くは、ただ3日の高値が161円95銭ですよね。で、はい、そこから155円台の前半までっていうのは 4% しか下がってないので、はい、まあ、1回の介入で、うん、まあ、マックスそれぐらい下がることっていうのもあるんですけども、まあ、それぐらいの動きに今のところはとどまっているというところですかね、
う
ん、
どうでしょうか。このドル円のトレンドっていうのはどう見ていったらいいですか。
はい、今ちょっと岐路にあるということだと思いますね、
はい、
ひょっとしたらピークアウトしたかもしれない、ピークはもう過ぎ去ったかもしれないということなんですけれども、
はい、
今申し上げたようにやっぱりちょっとまだ9月の利下げで、場合によってはこの7月も利下げあるかもしれない、
はい、
で50ベーシスの利下げもあるかもしれないとかですね、なんかそのちょっと極端な織り込みが進んだようなところもありますので、
はい、
その巻き戻しの局面が入る可能性もありますと、
はい、
いうことですので、本当にまあ今後出てくる経済指標次第で、経済指標は一方向に悪くなるばかりではないかもしれないというところはちょっと注意が必要だと。そういう意味では本当にまだですね、これピークをつけたのかどうかは本当に五分五分じゃないかと思ってます。
はい、まだ予断ができないというところですね、
はい、
そして、来週になりますと、来週以降ですね、日銀金融政策決定会合、7月の31日ですね、こちらに関してはどのように見てらっしゃいますでしょうか。
そうですね。まあ、今、債券市場のですね、参加者と、まあ、意見交換をして、で、減額の計画を、まあ、詰めているというところだと思うんですけれども、まあ、おそらく、まあ、これからですね、観測記事がいろいろ出てきてですね、もう大体その日銀が決定するまでには、大方のことが分かっているという状況になって、
はい、
高波サプライズはなさそうだと。
はい、
で、利上げも今回はあまりに経済指標が日本で弱いので、利上げも無理なんじゃないかと、
はい、
まあ、いうところなんで、普通に考えると決定会合後に円安になりそうだと、
はい、
まあ、いう感じではありますね、
はい、
ただ一方で、はい、サプライズと、もしサプライズを演出する、やっぱり日銀もこの円安牽制に加担するということであればですね、サプライズの利上げをして、それと合わせて介入をやるっていうのもありえますので、
はい
はい、やっぱりちょっと決定会合後、まあ、安心して円売りをできるというわけでもないという感じかなと思います。
はい、先ほど8時30分にですね、国内の6月の CPI が出てますけれども、生鮮食品を除く総合指数が 107.8 と、前年同月に比べ 2.6% の上昇、34ヶ月連続で、上昇率5月の 2.5% から拡大しています。電気ガス料金の負担軽減策の縮小によってエネルギーが伸びて指数を押し上げ、生鮮食品とエネルギーを除く総合の CPI は 106.6、2.2% の上昇、生鮮食品を含む総合は 2.8% の上昇となりました。5月からは、上昇率拡大の 2.6% の上昇となりましたね。
はい、足元はですね、まあ、ちょっとそういうテクニカルな要因で、まあ、上がったりとかっていうのもあるんですけれども、
はいはい、
今後に関してはやっぱりこれまでの円安を受けて、やっぱりまたこの輸入関連の物価がですね、上がっていくっていうのは時間差で出てくるというところもありますので、
はい、
その辺のですね、影響を日銀は見極めつつ政策決定をしていくということになると思います、
はい、
でやっぱり円安の物価への影響が高まっている可能性がありますので、日銀がまあその、まあ、これまでの円安を受けて、円安直接に影響は反応するわけではないんですけれども、
はい、
物価への見通しがより敏感に動いてくるので、日銀も動くという可能性はあるかもしれないというところだと思いますね。
それでは一旦ここでお知らせを挟んで、山本さんに引き続きお話を伺います。セントラル端子 FX からお知らせです。セントラル端子 FX では初めて口座を開設される方に 取引に応じてキャッシュバックするプログラムを提供しています。口座開設申し込みから14日以内の取引開始で2000円。さらに、口座開設月から翌々月末までの新規取引合計数量に応じて最大100万円をキャッシュバックします。また、日頃のご愛顧に感謝を込めて、8月15日までグルメのカタログギフトやクオカードが抽選で合計450名様に当たる夏のギフトプレゼントキャンペーンを実施中です。詳しくは FX フライデー番組サイトのバナーからご確認ください。FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者関東財務局長、金商第278号。さて、引き続き山本さんにお話を伺ってまいりますけれども、山本さん、先週7月11日、そして12日、政府日銀による円買い介入観測ありましたけれども、11日のアメリカの CPI 発表後に、ここでって、正直私驚いたんですけれども、今回の介入はどうご覧になってらっしゃいますでしょうか。
そうですね。私も もう160円超えではいつあってもおかしくないというふうには考えていたんですけれども、160円超えてもなかなか介入がないと、はい、まあ、いうことで、結構もう市場ではもう介入165までないんじゃないかっていうような見方が広がってたと思うんですね。
はい、
で、そういう中で、やっぱりこの市場の、まあ、動きというか、まあ、要は CPI の下振れっていうですね、ドル安円高圧力になるような材料が出たところでですね、でそれに追い打ちをかけてやるっていうのは非常に、まあ、不意打ち追い打ちっていうふうに言ってるんですけども、まあ、非常にいいタイミングで、やったんじゃないかなというふうに思いますね。
はい、どうなんでしょうか。今回はスピードではないというところでやってきたっていうところですよね。不意打ち追い打ち、はい、まさにそこでしょうか。
そうですね。だから3日に161円95銭まで上がった後一旦下がって、それでまた上がったようなところですから、なんていうか一日の動きがすごい大きかったから介入したみたいな、理屈付けではないですよね。やっぱりこの4月以降財界からもものすごい円安への不満とか、はい、懸念が出てきたということ で先行きですね、日本はやっぱりこの、インフレが鈍化することによって実質賃金がプラスになっていく、
はい、
賃金の伸びがインフレを上回るようになってくるので景気が回復していくっていうそういうシナリオを描いてるんですけども、
はい、
円安によって実質賃金がプラスにならないままになっちゃうかもしれないっていうね、はい、そういうところで今の円安にすごく政府は懸念をして、それでやっぱりいいタイミングを狙って伺っていたと、でそれがまあ CPI の後だったというところじゃないかと思いますね。
はい、そしてユーロ円でのレートチェックがあったと報じられていますが、こちらはいかがでしょうか。
はい、まあ私も以前日銀にいた時にドル円のレートチェックはやったことあるんですけども、はい、ユーロ円はさすがに今ないんですね。
あ、そうなんですね。
ではい、でユーロ円の市場規模っていうのはドル円と比べて非常に小さいので、
はい、
ユーロ円で巨額介入とかっていうのは難しいんですね。でやるとしてもすごい小規模になっちゃうっていうのが一般的なんですけれども、それでもまあユーロ円でレートチェックをやるっていうのは、はい、要はドル円だけじゃなくて、
はい、
円全般 の下落基調、まあ、ユーロ円にしろポンド円にしろですね、でそれを示すためにですね、ユーロ円でもユーロ円も懸念してるんだぞと、こういうようなところを示し、やったんじゃないかなというふうに思っています。
こういうアピールの効果っていうのは結構あるんですか？
どこまであるかわかんないですけども、まあ同じ12日の朝にこのレートチェックの話でした時にドル円も下がりましたよね。
はい。
はい。まあそういった意味ではやっぱりこのレートチェックっていうことでやっぱりクロス円全般やっぱり影響同じように出てきますので、
はい、
そういった意味ではドル円にも影響はあったと思います。
はい。そのユーロですけれども、昨日 ECB が18日の理事会、政策金利の据え置きを決めております。特に、まあ、ラガルド総裁の記者会見についても、大きなサプライズはなかったという見方でしょうか。
そうですね。まあ、基本、まあ、9月に利下げしますよとかですね、そういう特定のシグナルは出さないっていうのが、まあ、市場コンセンサスでしたので、
はい、
その通りであったと。であとはその、まあ、成長に関してリスクは下向きに傾いているっていうですね、まあ、そのあたりがちょっと、まあ、ハト派的だったというところだとは思うんですけれども、
はい、
そんなにサプライズはないんですが、やっぱりちょっとユーロがこれまで上がってたっていうところもあって、まあ、ロングの利食いが出たのかなという感じはしますね。
はい、 それでは来週に向けて、スケジュールを見てみますけれども、主なところでは24日のアメリカの PMI の速報値ですとか、25日はアメリカで実質 GDP の速報値が出てくる、トルコの中央銀行の政策金利、アメリカ耐久財受注、26日にはアメリカで PC デフレーター6月分ですね、ミシガン大学消費者信頼感指数の確保値など出てまいりますが、山本さんはどのあたりを注目されていらっしゃいますでしょうか。
はい、やっぱりアメリカの経済指標でやっぱりこの PMI ですよね、
はい、
これは5月以降、4月にボトムつけて5月以降改善が続いてるんですよね、
はい、
改善がさらに続くかもしれない、あとその GDP はこれ今市場予想は前期比年率 1.8% 増なんですけれども、はい、アトランタ連銀の GDP ナウとか、割とこれ当たってることがあるんですけれども、はい、2.7% の予想なんですよね、とかですね、市場予想比上振れのリスクがちょっとあるかなと思っています、
はい、
でそれによってやっぱり9月の利下げだとか7月の利下げだとか、50ベースの利下げっていうのはちょっと行き過ぎだったなということで、巻き戻しでドルが反発する可能性というのが、リスクはかなり高いかなと思っています、
はい、あとコア PC デフレーターもありますね。
そうですね、こちらも前回 2.6% に鈍化して今回横ばいという予想なんですけれども、年末までの予想はですね、これ市場では本当に 2.7 とか 2.8 なんですね、
はい、
ですからここからアメリカが最も注目しているコアインフレは鈍化しないという予想が今コンセンサスなわけですよ、
はい、
でこのままこれを裏付けるような結果だとすると、ちょっと年内、7月どころか9月もですね難しいかもしれないというですね、そんな雰囲気になる可能性もありますので、
はい、
ちょっと、はい、そういった目線でドル円かなり下がりましたけどですね、ちょっと逆方向のリスクもちょっと注意しておいていただきたいというふうに思っています、
はい、さてこの先1週間のドル円の予想レンジを聞かせいただきますが、来週は日銀会合前ということですね。
はい、レンジ的には154円から159円あたりを想定しています、
はい、
で今回ですね、ちょうどドル円、下がったんですけれども、上昇トレンドの、トレンド線ですよね、
はい、
90日移動平均線とか、一目均衡表の雲だとか、この間で155円にあって、これを下抜けしてませんので、上昇基調は維持ということになってます、
はい
はい、ですが、今後どうなるかですね、
はい、注目の通貨ペアいかがでしょうか。
はい、やっぱこっち今回やっぱりもう今ドル円ということで、今本当に岐路に来てると思うんですね、
はい
はい、弱い指標がアメリカから、相次いでいくればですね、また150円方向ということになって調整継続と、もうドル円はピークアウトしたということになるんですけれども、
はい、
ちょっと今申し上げたような上振れリスクもありますので、
はい、
ここからはですね、どちら方向にもちょっと、動き得るということで注目しています。
はい、潮目が変わったのかどうか見極める局面ということですね。
そうですね、全銀協の会長もおっしゃってましたけれどもね、
はい、番組では山本さんへのご質問も募集しています。 FX フライデーの番組ウェブサイトからどしどしご応募ください。直接番組の中で山本さんにお答えいただきます。山本さん、今週もどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
みずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺ってまいりました。 FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたしました。
投資 FX、 皆さん外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、日本格付け研究所の長期発行体格付けも取得しています。 FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル端子 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。 セントラル端子 FX 株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第278号。